星空のしおり、柴野里奈子。仕事人間の父が突然、明日から休みを取ったから温泉でも行くか、などと言い出したのだから、そりゃ何かあるんだろうとは思った。高3の夏になっても志望校も決めずにいる僕にしびれを切らして、夜通し説教でもするつもりなのかと勘ぐったりもした。だがまるで違った。肺に腫瘍、悪性、母さんが。竹筒から流れ落ちる源泉が岩風呂の湯表を激しく揺らすのを眺めながら、僕は父から聞かされた不吉な言葉の数々を口の中で反芻した。それどういう、言いかけてやめた。どういうことかなんて聞かなくてもわかる。ただ頭で理解するのと心が受け入れるのとは別問題だというだけで、治療の説明を受けたとき、母さんと来たら、じゃあ今のうちにやりたいことくらいやらなきゃ、まずは温泉よ、なんて言ってな。母さんらしい。根っから明るい母がいかにも言いそうなことだ。それに引き換え俺はダメだな。俺は弱くて、怖い。このまま母さんを失ってしまったらと思うと、怖くてたまらないんだ。父は肩を小刻みに震わせ、声を詰まらせた。僕は何て言えばいいのかわからず、父の手をそっと握った。夜、僕たちは散歩に出た。ここの旅館は海に面している。浜辺に降りると、潮の香りを含んだ風が僕たちの間を吹き抜けた。鈍色に光る海原の沖合で波頭が白く浮かび上がっては消えるのが見える。あ、木星と土星。ふと母が弾んだ声を上げ、すっと指を空高く伸ばした。ほら見える？あのビカビカに目立ってるのが木星で、そのそばにあるのが土星。あの二つが並ぶのは20年に一度なのよ。母が星に詳しいとは意外だった。すごいな。母さんよく知ってるね。それまでただの景色に過ぎなかった空が、途端に名を持つ星たちの集まる特別なものに見えてきたから不思議だ。星空が尊く感じられて、僕は胸が高鳴った。昔お父さんが教えてくれたの。父さんが？堅物を絵に描いたような父がロマンチックに星を語る姿など想像できない。次にあの星が並ぶ時も一緒に見ようって言ってくれたの。あれから20年か。ねえお父さん覚えてる？母の問いに父は答えなかった。でもこんな暗がりでもわかるほどに父は耳の先まで赤くなっていたので、きっと覚えているんだろう。ふふ。もう一回この星空が見られてよかった。満足げにため息をつく母に、
まだ20年後もあるだろ、
父が怒った声でつぶやいた。あれから20年、あの夜夢を見つけた僕は進路を定めて勉学に励み、念願かなって今は名古屋市科学館のプラネタリウムで解説員をしている。ご覧いただいているのは本日21時の名古屋の空です。 照明を落としたドーム内に、僕は落ち着いた曲調の BGM を控えめな音量で流した。客席を見ると、入り口にほど近い席に父が、その隣には車椅子に乗った母が座っている。あの後、数えきれないほどの入退院を繰り返しながらも、母は今のうちにやりたいことをやっておかなくちゃね、と口癖のように言って、毎日をパワフルに過ごしている。南東の空に明るい星が二つ並んでいるのが見えますね。これは木星と土星です。木星は約12年、土星は約30年の周期で太陽の周りを公転しているので、20年に一度、この二つが並んで見えるというわけです。僕が映し出す星空を、母が目を輝かせて見上げている。そんな母を、父は穏やかな笑みを浮かべて見つめていた。二人の姿を見ていると、あの夜のことが自然と思い出されて、僕は軽く目を閉じた。星空は、心のしおりです。いつ、どこで、誰と見たのかという思い出も、星空と共に記憶に刻まれます。今夜の予報は、晴れ。どうぞ、大切な人と一緒に空を見上げてみてください。そして、その星空をしおりにして、あなたの心に挟んでください。そのしおりがどうか幸せな思い出と共にありますように。そう祈りながら、僕は BGM の音量を、ゆっくりと上げた。朗読、劇団大喜利みかん、松井正人。